2月20日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
うっちと
あゆで
お送りします。はい、
はい、はい、始まりました。今日も
3人、
はい、3人
寂しい。
はい、いつもより少ないですね。
最近3人が多いのかもしれないね。
そうですね。先々週は確か3人でしたよね。
そうだね。
僕とあゆとまりなの3人
で、先週がひなとはるかとまりなと僕で、
そうですね、
3人ですね。
女性メンバーでお送りしました。
久しぶりの女性トークだったのかな。
どうだったのかな。
はい、まあ3人ですが今日、はい、今週も元気にお送りしていきたいと思います、
はい、楽しんでねやっていきたいですね、
う
ん、
は
い、
今日は最近あったかいですよ ね。
そうですね、
雪溶けたよね、うん、だいぶ、
はい、結構溶けてきて、うん、はい、僕の近所で結構もう猫がちょっと歩いてたりして、はい、もうこんな寒いのに出てんだなと思って、うん、普通に寝転んだりして、猫が寝転んだなんてね。はい、すいませんでした。はい、はい、すいません、すいません、はい、まあ、こんな寒い時期にちょっと寒いギャグ言っちゃったんですけど、うん、はい、うん、
あと昨日なんかは雨が降ってましたね。
そうですね、
雪じゃなくて、うん、
そのせいで雪も結構溶けましたよね、
うん、その分今日の朝はすごい雪が固まって溶けた部分はすごいツルツルして危なかったんですけれども、
そうですね、歩くの危険かなっていう感じ、
ね、街中に来るとやっぱり日が差すのか人がよく歩くせいかすごいコンクリートが見えて、
うん、ね、歩きやすくな、街中は歩きやすいんですが、う
ん、なんかビルとか密集した住宅街とか、うん、その辺の日があまり差さない場所はツルツルして道でこぼこしてとても歩きにくいので、皆さん気をつけてお通りください。
気をつけてください。
気をつけてください。
はい、まあ、こんな感じで今週もお送りしていきます。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインにチョコ以外で欲しいもの、うん、その他にもメンバーへの質問だったり、うん、大通高校に関する質問など、皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、ではここからはうっちのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ。
はい、はい、このコーナーでは、なんかちょっと間がありましたけど、
はい、
はい、ではこのコーナーでは僕が面白いと感じた映画や感動した映画をたまに3択クイズを出題しながらご紹介するコーナーです。
はい、
はい、ちょっと久々のコーナーですけど、
そうですね、
はい、ちょっと緊張していますが、
はいはい、
進めていきたいと思います。
お願いします。
はい、今回はつい最近に公開された新しめの映画をご紹介します。
うん、
はい、レトロゲームが好きな方には大変おすすめの映画となっております。うんうん、映画名はピクセルです。
あれですね、なんだっけ、はい、パックマンとか。
そうですね、
あの黄色い球体のちょっと45度分ぐらいかけたやつ。
そうですね、なんかちょっとそうですね、ちょっと
なんて説明していいか分かんないけど45度分かけたやつ、
ね、球体をちょっと切り取ったみたいな感じの、
なんか CM とかで、
ね、そうですね、
記憶があります。
犬がそれに増えたらなんかドット OA みたいになっちゃった、
あ、そうです、ね、
っていう印象が強いなと感じますね。
はい、題名では結構ん知らないなっていう人が多いと思ったんですけど、結構題名でピンとくる人多いみたいですね。
うんうん、
はい、でそのなかなか聞き慣れない題名ではありますが、うん、まあ、あらすじを聞けばあああの映画ねとなると思いますので、
はい、
早速あらすじをご紹介していきます。
はい、お願いします。
はい、舞台は1982年、パックマンやギャラガというアーケードゲームが流行し、アーケードゲーム世界大会が開かれます。アーケードゲームが得意な少年サムとクレーンゲームが得意なウィルは親友で、サムは世界大会にエントリーします。そこで陰謀説を唱える変わった少年 ラドローと会場で出会った2人は友達になります。ギャラガのゲームで優勝したサムはパックマンで同点優勝したライバルの少年ととあるゲームで決勝戦を行うことになりました。ここでクイズです。決勝戦で行われたゲームは何でしょう。3択なので3つの中からお選びください。
なんだろう。
はい、1番はスーパーマリオ、
うん、
2番たまごっち、はい、3番ドンキーコング。
あ、
さあどれでしょう。
どれ。
まあ中にはちょっとあれっていうのはあったかもしれないんですけど。
おおってなったのは、
はい、一人一人聞いていこうかな。じゃあまず愛は、
ええいつも最後なのに
今日は最初から。
ドンキーコング、3番ドンキーコングかな。
はい、
うん、
じゃあ愛は3番。じゃあひなは、
うん、もしかしたらという可能性で、うんうん、2番のたまごっち。
2番たまごっち。はい、うん、その可能性を信じて。
でもあれだね、どうやって戦うんだろうね。
まあ対戦なのでね、まあ、
うん、
どっちがうまいこと育てられるかみたいな感じかもしれませんね。
より良い
あ、そうですね、まあ、健康状態とか、まあそんな感じですけど、
はい、
はい、じゃあ正解発表します。
はい、
正解は3番ドンキーコングでした。
たまごっちじゃない、
は
い、
たまごっちではありませんでした。はい、残念ながら、はい、
はい、
まあ、そんなドンキーコングの決勝戦でサムは負けてしまい、うん、トラウマになってしまいます。
お、う
ん、はい、そのこれらの模様を収めたビデオや他の文化をまとめた映像を、はい、宇宙の NASA というところは友好関係を持とうと宇宙生命体に向けてこれらを発信しました。
お、
はい、いきなりちょっと場面が変わりましたけども、
なんかすごい壮大ですね。
はい、いきなり壮大になりましたけども、
うん、
はい、そしてその送って時は流れ現在に至ります。サムは電子機器取り付けなどの専門家をしています、
うん、
親友のウィルは、アメリカ大統領になっていました。しかし朗読でつっかえる情けない姿をマスコミにスクープされてしまいます、
うん
うん、
そんな2人は中年になっても仲良しでした。そんなある日の早朝、グアムG5 アンダーセン空軍基地が全滅してしまいます、うん、その全滅させた正体は宇宙人でした、
うん、
その遥か昔に NASA から送られたゲームなどの映像を地球からの宣戦布告と勘違いし地球を襲撃し始めたのです。その襲撃をはじめとしてゲームの世界を舞台に戦争が始まるのですが、はい、ここで、うん、まあ、あらすじは以上にして、はい、あとは自分の目でご覧になってください。
なるほど、
はい、まあ、こんなゲームいろいろあるんですけど、うん、まあ、中には自分やったことあるよっていうゲームも、まあ、あるとは思うんですよね、うん、まあ、レトロゲームが結構多いとは思うんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったドンキーコングだったりパックマンだったり有名どころは結構あると思うんですよね、
はい、うん、
ちなみに2人はやったことは
あります。
愛はある。
そうですね、
ひなは
ないかもしれない。
そ
う、パックマンとかだったらちょうど自分たちの世代でギリギリやる人がいるかいないかぐらいだから、
うん、だね、今はなかなかやる機会もない、ね、
マリオとかスーパーマリオとかドンキーコングだったら、うん、あの いろんなゲーム、
ね、
新しいゲーム機のハードでね、
うんうんうん、
やってる人はいるかもしれないけど、うん、パックマンまで来るとやらないんじゃないかな、
ね、パックマン初代のマリオだったりドンキーコングもやる機会ないもん ね、まあ、機会があったらぜひ、
ね、
まあ、映画と一緒にやってほしいなと思います、
うん、
はい、僕自身、まあ、ゲームやること多いので、まあ、なかなか楽しめる映画でしたね。
はい、
はい、ではここで、そろそろうちのムービーイントロダクションのコーナーを終わりたいと思います。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。そしてこの番組はPC サイトニューゾーン FM でもご視聴が可能です。サイトへは www.nzfm.jp このニューゾーン FM では映像付きでラジオを聞くことができますので、ぜひそちらの方でもご覧になってみてください。はい、今メンバーが手を振っていました。はい、ご覧になってください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たいでも生放送には参加できない そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするお時間です。今日のトリトリは響と
シマムーと
ネデと
マッツーで
お送りします。今回のトリトリはですね、
はい、
卒業生企画ということで、はい、やっていきたいんですけれども、
は
い、大通高校ではですね1月いっぱいで卒業生が、就職進学などの準備期間に入るため、うん、もう1月いっぱいで登校が終了としてしまうんですよね。
そうですね、
はい、で3月に一応卒業式はあるんですけれども、はい、それまでもう登校、
は
い、2月からもう登校する日がないということで、
はい、
卒業生のトリドリメンバーに、
はい、
普段聞けない質問を8個していきたいなと思います。
8個
していきたいです、
は
い、
その卒業生とは、
とは
マッツー先輩です。
はい、私マッツーです。ちょっとわざとらしかったかな。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速やっていきたいなと思います。
緊張するな。
それでは、ね、はい、名前と年次と、
はい、
所属部教えてください。
はい、と3、失礼しました、4年次だね、うん、4年次午後部松沢美優です。なんか気分はいつも3年次なんで、
そこを読みましたね。
そこを読んじゃいました。
で、所属部が
午後部ですね。
お昼からですね、
はい、
はい、次2個目の質問いきます。
はい、
進路を教えてください。
はい、就職です。
就職、
はい、
それはどういった職種の仕事になりますか？
職種で言えば販売業で、うん、カニ寿司だとか海鮮寿司のお弁当を販売する形
です。美味しそうですね。どうして海産物のお仕事を選んだんですか？
海産物は特に考えたわけではないんですが。
あ、そうだったんですか？
そう販売がしたくて、で販売で、あ、海産物だ、今のアルバイト先と似てるじゃんっていうことで選びました。
大変じゃないですか、そのカニ。
どうなんでしょうね。
じゃあアルバイトの経験からそういう接客のお仕事してみたいなっていう感じで選んだという。
販売が楽しかったので、お客様と会話するのがすごい楽しかったんだよね、
はい、
だから選びました。
はい、
ありがとうございます。それじゃあ次いきます。
はい、
取っていてよかったなと思う授業を教えてください。
はい、社会と情報です。
それは一体どういう授業ですか？う
ん、これは主にパソコンを使ったりする授業ですね。必理修科目なんですけど、はい、大通高校の、
はい、
で
必ず取らなきゃいけない授業ですね。
そうですね。
でキーボードを打つのが早くなったり、パソコンのですね、はい、あとはパソコンのソフトの、何だっけ、ワードとかエクセルの使い方が学べたので、はい、結構今のアルバイト先でも使うので、将来も使うかなと思って。
便利ですね。
そうそうそう、はい、だから良かったかなと思います。
うん、この授業は結構パソコンの基本的な使い方、
う
ん、
そうです
ね、なんかワードとかエクセルとかの、うん、そこまで深く踏み込んではやらないですけど、うん、本当に基本的な使い方をやるっていう感じですね。
いいですね。
やっぱ今はどこの職場行ってもパソコンは絶対使います、
うん、使うだろうがね。
これは取ってっていうか、真面目に授業を受けておいた方がいい授業ですね。
絶対いいと思うね。
はい、それじゃあ次4問目いきます。
はい、
アルバイトはさっきしていたっていう風に聞いたんですけれども、うん、はい、どんなアルバイトをしていましたか？
アルバイトはこっちは海産物の販売をしました。そこ就職先ではお弁当だとか加工してあるものなんだけど、はい、そこ今も働いているアルバイト先では、はい、例えば魚だとか、うん、主にたらこを販売してますね。
加工されていないものなんですね。
そう
それで、そういう学業との両立とかっていうのはどうされてました？
バイトもして、
うん、バイトもして学校
ってことだよね。
はい、
一応最初3年卒業希望だったんですけど、はい、アルバイトを始めたらちょっと体調崩しちゃうんじゃないかっていうふうに思ったので、先生と相談して4年卒業にしてアルバイトしやすい時間割にしました。
なるほど。
それで続けてきました。
はい、やっぱり大通高校っていうか定時制の学校自体がもう働きながら通える学校っていう風に、うん、作られたものなので。
そうだね、
はい、
それで自分でね、はい、時間割り組んで通えるので、やっぱりそういうことはしやすいですよね。
そうですね、
はい、
でやっぱり将来の仕事を探すってなった時にも、やっぱりアルバイトの経験って絶対生きますよね。
生きる生きる。
そうですよね。
やっぱり今回の職場っていうか就職先も
アルバイトの経験で接客業が楽しいと思ったからっていう理由で、
ね、褒められたいがゆえにお嬢ちゃん接客うまいねっていう風にアルバイトの時に言われたんですよ。
あ、やっぱりそういう気さくなお客さんとかも、
そうそうそう、でそのお客さんに出会いたいがためにまた販売業をやりたいなと思いました。
褒められるのはいいですからね。
すごい嬉しいですね。
じゃあ皆さんもちょっと自分の適性を試すためにもね、ちょっとアルバイトやってみてほしいなと思います。
はい、
はい、それじゃあ次いきます。
はい、
5問目、
はい、
思い出、高校生活で一番の思い出を教えてください。
これ気になるよね。
いや、いろんなことやってきたから、本当にメディア局で例えば福井大学、福井県の方に行ったり、はいはい、愛知県の方に行ったりだとか、はい、学校生活もいろいろ楽しんだんですけど、はい、一番は体育大会ですね。
体育大会
は3月の卒業式の後にやるものですね。なんで
3月の中旬にやりますよね。
そうですね。なんでも今年は出られないのかな。
いや、申し込み書を出せば出れるので、私は
卒業生でも、
そうそうそうそう、卒業生でも出れるので、私はもちろん出ます。
お、何出るんですか。
バスケットボールです。
お、楽しみにしてます。
暴れまくります。
なので松井先輩の試合見に行きます。
黄色い声援を待ってますので、
はい、それじゃあ次いきます。はい、6問目です。高校に入って新しくできるようになったことを教えてください。
はい、小学校も中学校も結構休みがちだったんですよ、学校。
はい、
それで高校に入ってからは自分のペースで通えるようになったので休みが減りました。
は
い、多分休んだとしてもインフルエンザだとか法事とかで休むぐらいで。い
ですよね。
はい、
いや、マッツー先輩と私2年間お世話になったんですけど、
はい、共にしたね
本当にマッツー先輩休まないんですよ。
そうなんですよね。僕は響きより1年長く一緒にいるんですけど、はい、未だに中学校が、あの話を聞いて中学校があんまり来れてなかったっていうのが
信じられない
それぐらい、うん、そのいろんな生徒にチャンスを与えてくれるのが踊り高校だと思ってます。
おお、
かっこいい。
ちょっといいことを言ってかない
いことです。
はい、それでは次いきます。
はい、
7問目です、
はい、
これから頑張りたいことを教えてください。
はい、これからその進路先が就職っていうことで、
はい、
今の自分のレベルよりもスキルアップしていきたいと思います。例えば販売でもアルバイトの時代よりももっとうまくお客様に誘惑というか買っていただけるように
誘惑
努力していきたいと思います。
引きつけるような接客を、
そうそうそうそう、
はい、
はい、頑張ってください。
頑張ります。
それでは8問目最後の質問です。
最後ですね。
はい、後輩へ、大通高校に通っている後輩へメッセージをお願いします。
はい、わかりました。
皆
さんこんにちは、松ですで一番私が言いたいのは、何をするにも自分が必要ですっていうのも、はい、例えば私がこういうことやってみなよ、ああいうものやってみなよって言っても、結局は自分がやりたいと思ってやることになると思うんですよ。
はい、
だから皆さんはいかに自分にやる気を出すか、
はい、
それが肝心になってくると思います。
なるほど。
はい、あとは自分の限界を勝手に決めつけないこと、
はい
はい、
自分でこれできないっていうふうに決めてしまえばそこで終わりなので、
はい、
たとえできないことでも、はい、チャレンジしてみたらできるようになるのではと思います。
はい、
だからいろんなことに挑戦していってください。
なるほど、
ありがとうございます。
はい、
それじゃあこれからもシマム一緒にトリトリやっていくけど、
はい、
いろんなことに挑戦して頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
頑張っていってください。
はい、それでは今日はこの辺でトリトリ終わりたいなと思います。
はい、
松先輩卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
頑張ってください。
みんなも頑張ってね。
はい、頑張ります。
頑張ります。
はい、それでは今日のトリトリは響きと
シマムと
レデと
松で
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、とりどりの皆さんありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は失礼いたしました。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@札幌村.jp 813@
sappoomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインでチョコレート以外に欲しいもの、例えばマシュマロ、クッキー、あとは思い出に残るような品物、はい、人形とかね、なんかいろいろあると思います。そういったメッセージ、もちろん我々彩りメンバー、鳥取りメンバーに対する質問や意見なども、もちろんこういうのをやってほしいっていう意見でもいいんですよ。
ぜひぜひ、
はい
はい
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ではここからは大鳥高校の施設紹介と題しまして、校舎についての紹介をしていきたいと思います。
お願いします。
はい、今までにもね、はい、いくつかやってきましたね。
そうですね、いろいろな施設紹介としまして、まあ、食堂だったり、通りスペース、通りスペース、進路スペースか、進路スペースだったり、
食堂はまだやってない、
食堂はまだやってない、
食堂まだですね、
進路スペースと、あとは
他には何だったかな、
市民
開放スペース、
市民開放スペース、はい、1階の市民開放スペース、
トレーニングルームを先週やってましたね。
そうだね、
あとミツバチについてのお話もしましたね。
ミツバチは5階にあるよね、うん、
はい、
はい、そんな大鳥高校ですが、いきなりですがまずクイズです。
お、
はい、大鳥高校は今年で地区何年目でしょうか。
地区、
はい、地区何年目。
ちなみにこれは何択クイズとかではないんですね。
はい、もうズバッと、じゃあ誰に聞こうかな、ひなに聞こうかな、今年で地区何年目でしょうか。まあ、ヒントとしてましては、去年の学校祭の、まあ、なんだろう、題名、
タイトル、一応今年度の学校祭でしたね。ちょうどひなが初めて体験した大通高校の学校祭の回数、
8年目。
正解、
謎のためでしたが、
はい、食べましたけど、はい、正解は地区8年目です、
はい、
なので出来たてほやほやの新しい校舎となっています、
はい
はい、ちなみに、大鳥高校はかつてあった市、市立の小学校を改装して作られた高校です、
うんうん、
はい、ではでは次に、校舎内の施設についてご紹介します。
はい、お願いします。
まずはバリアフリーについてです、
うん、
バリアフリーはエレベーターや換気システムのことを指します。エレベーターは車椅子の人や具合の悪い人や重い機材を運ぶ時などに役立ちます、
うん、
と僕も前ちょっと体調崩した時に使わせてもらったことがあるんですけど、まあ、結構快適でしたよね、
うん、
まあ、結構意外と本格的なエレベーターで、さすがもう出来たての校舎だなと、
ね、あ、私も1回乗ったことあります。
おう、どうだった？
普通のエレベーター、
うん、結構もう、うん、普通のエレベーターだったよね。
ビルとかにありそうな、う
ん
う
ん
う
ん、なんか室内感がね、どっかの会社かよって言わんばかりのものでしたね、
うん、まあ、一応大鳥高校のコンセプトが社会に開かれた、
そうだね、
自由な高校ということなので、うんうん、まあ、そこら辺もちょっと再現してるのかなとは思いますね。
意外とね、大鳥高校には車椅子とか、うんうん、足が悪かったりする、うん、そうですね、生徒もいるので、うん、そういう人のためにはとてもいい環境じゃないかなとか思いますね、う
ん、はいはい、環境といえば、まあ、換気システムもありまして、うん、まあ、環境に配慮しているのでいつでも清潔な校舎を保っていてくれます、
うんうん、あと階段にもね、しっかり手すりがついていたりだとか、
う
ん、
そうですね、
トイレとかもね、うん、ちゃんとそういう人のために充実した設備になってて、うん、どんな人でも快適に暮らせる環境じゃないのかなとは思いますね、
うん、結構便利性に優れているとは思いますね、
うんうん、
そしてまた監視カメラなども場所によっては設置されていますね。
へ、
まあ、女子トイレの前だったり、
うん、最近ついたのかな。
そうですね、結構最近って聞きましたね、
うん、
で、あと1階の、うん、まあ、入り口、生徒玄関は2階ですけど、うん、1階は、まあ、市民開放スペースもある1階の場所にもついていたりしますね、
うん、来校者の方とか、
そうですね、そこにもついています。そして魅力的な場所はまだまだあります、
うん、
一つとして充実したコンピューター設備があります、
はい、
メインのコンピューター室は大鳥高校の5階にありますね、
うんうん、
他にも2階にある進路スペースや図書室にも置いてあります。
進路スペースはこの前紹介しましたね、
はい、うん、僕紹介しました進路スペース。まあ、あれですね、進路を考えるときに役立つ場所ですね、
うんうんうん、
まあ、その場所にも置いてあります、
はい、
で他にも2階にある、え、あ、すいません、失礼しました、 またコール教室という場所ではコンピューターを使って、うん、外国語の学習ができたりもします。へー、まあ大通高校外国人の生徒もちらほら見えますから、うん、結構コミュニケーションを取るときには結構使う教室にはなっていると思いますね、うんうん。そして工芸教室などもあり、陶芸や工芸の授業でいろいろなものづくりの体験ができたりもします、うんうん。そして僕たちもよく使用する通りスペース1階にあります、うん、は、音響設備や映像の設備がしっかりしているので、うんうん、まあ、よく部ごとに分かれてその通りスペースで、まあ、映像を見たりしますよね、まあ、進路のことをだったり他、うん、まあ、授業によっては使う授業もあると思います、
ね、学部ごとで分かれた、うん、さっき大、うん、あのうちがね言ってた学部ごとに分かれた総合的な授業だとか、うん、あとは、通年体育毎年必ず受けなきゃいけない体育っていうのが我々の学校にはありまして、うん、その中での保健、うん、と違う体育の座学の授業ですね、うん、で通りスペースを使う生徒も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、結構そういう場面でも使ったりすることが多いです、はい、とここでいろいろ紹介してきましたが、
はいはい、
まだまだ、まあ、珍しい施設だったりたくさんあると思うんですが、うん、今回はここまでにして、
はい、
次のコーナーに移りたいと思います、
うん、とここからはですね、
ん
ん
ん、あ、どうしたかな、まあ、先ほどちょっと訂正ありましたけども、う
ん、はい、失礼いたします。音声に乱れがあったこと大変申し訳ございませんでした、うん、
はい、
ここからは何をやるんだろうね、
どう、あの面接についての話を、はい、していきたいと思います。
大通高校での面接の話を3人でしていこうと思います、
はい、これからね受験があって筆記をやり、はい、私はこういう人なんですよっていうね、はい、自己アピールっていうの、うん、
これからですもんね面接は、
う
ん、
面接、うん、
先週は自己推薦入試があって、は
い、あれ何、
うん、今週
ずっと面接みたいな、
内定したっていう人もいるんじゃないかな、
そんな時期か、早いな、
うん、
早いな、もう3月だ、
もう2月、うん、3月か、
2月、
もう3月になりますね、
うん、3月の3日と3月の4日に一般入試がもう、
ああ、そっか、早いね、
うん、
じゃあもう新入生もすぐで入ってくるのか、
はい、早い、
4月ぐらいかな新入生入ってくる、
うん、
じゃあもう今の中学生は今もう受験で必死に頑張っているって感じ、ね、うん、
時間が経つのは早いね、
ほんと早いね、
う
ん、
もう2月終わっちゃうよ、
うん、
早いですね、
で、今中学生頑張って高校入ろうとして、
うん、
僕たちいるね大通高校にでも入ってきてくれるっていう生徒方の子はね、
うん、
どれだけいるんだろう、
そんな聞いている方のために
ね、
はい、
これから
今回は、まあ、筆記試験と面接ってあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、筆記試験は勉強をすると、
うん、ことで
とにかくすれば大丈夫だと思うんですけれども、
書いて書いて書いて、
面接って何を聞かれるのかとか、
そうだね、
そういうのをちょっとわからないと思うので、
うん、
我々メンバーのこの面接の思い出っていうのも、
そうだね、これを聞いてちょっと参考にしてくれたらなって感じかな、
うん、まず皆さんはあの自己推薦入試で入ったか一般入試で入ったかっていう、
うん、じゃあまず一般は、
はい、
はい、僕とあゆ2人、
2年次のこの2人だね、
はい、
で自己推薦が私、
おお、はい、じゃあこの前ちょうど自己推薦終わったから自己推薦の話、
うん、
どうだったかとか
ちょっと気になるな、
自己推薦の面接、
うん、
まず、
うん、
あの大通高校って、
うん、
この面接とかの時ってドアなのか引き戸なのかっていうの、
あ、そう
だ、ね、結構困る人いると思うんですけれども、
まあ、
大通高校は引き戸なんです ね、
ね、
ガラガラってやるさ、
まあ、そこら辺の、うん、なんていうんだろうね、マナーだったり、うん、なんだろうね、作法、
面接する時に必ずちゃんとやらなきゃいけないマナーっていうものですね、うん、
お辞儀するタイミングとか、うんうん、座るタイミングとかだ、ね、ね、
引き戸と引き戸かこっちのガチャガチャ開ける方のドアとなんか違う ところがあるかもしれないけど、
ここでちょっと悩む人もいるかもしれないんですけども、ね、引き戸です、
ね、多くの学校は引き戸じゃないかな、
そうだね、
多分そうだと思うんですけど、そして面接官が2人いますね。
あ、いるね。
私は1人の時のパターンしか練習しなかったので、焦りましたね。
なんか
どこ見ていいのかがわからない、
ね、
どっち見ても先生がいる、
交互に話してくる感じがちょっと、
私ちょっと混乱してしまって、最初真ん中を見る
真ん中か、
真ん中を見る、これは違うだろうなと思ったし、
確かに
だって、
まあ、キョロキョロしててもあんまりちょっと印象良くないしね、
そして私のこの推測なんですけれども、受験番号あるじゃないですか、
そうだな、
あれの下一桁が0か5の人は、どこにいても面接最初に呼ばれる可能性があるんじゃないかっていう、
0と
5、はい、私は教室の廊下側の前から4番目ぐらいにいたんですけれども、そしたら一番最初の子が呼ばれるのかなって思うんですけど、
あ、そうだね、
自分が呼ばれるっていう、ちょっとびっくり
した、ちょっとそれはびっくりだね、
はい、
急にトップバッターだもんね、
はい、
緊張するわ、
それは最初こう固まって、あ、自分の番号だ
って最初、何番の方って言われて、まただろう、
ん？あれみたいなね、
私だって
一番前に座ってた子もカバンを持ってたんですよ、
あ、もう準備してたんだ、
あれ僕じゃないの、
あれ結構面接っていうのはね、
ね、緊張するし、油断できない、待ってても油断できないから、大変だ、
そうだね、
ま
あ、面接の話、まあ、今のでちょろっとしてきたけど、
一般的に僕ら2人はね、あんまり変わんないかもしれないね、筆記があるってだけで、
そうだね、筆記と面接だけって言って、面接って言ってもそんな大したことは
聞
かなかったよ ね、
どういうことやりたいかとか、一般的なね、みんなが思い浮かべるような面接の内容しか喋んなかった、
そうだね、
学校ここに入ろうと思った動機だとか、何をやりたいかとか、将来どうしたいか、そんなことだったと思うよ、
まあ、踊り高校はまあやる気を見てくれる学校だって思うから、やっぱりやる気をアピールすれば受かるんじゃないかな、
ね、僕はこの学校でこういうことを学びたいんですってみたいなね、
そう、もうとてつもないやる気を持ってくれば、
アピールしまくって、
そのやる気をアピールすれば、
あと多分作文かなんかで、
ね、
出た内容もちょろっと聞かれるんじゃないかな、
作文はあれかな、
一般はないから
自己推薦、
自己推薦か、
いや内容は聞かれてない、
内容っていうか同じような質問されるんじゃないのかな、
なん
か、
そうなんだ、
責任についてどう思いますかっていう作文が出て、ルールについてどう思いますかっていう質問をされましたね、
なんかね、去年受けた、自己推薦で受けた自分の同級生がそういうことを話してたので、そうなんじゃないかなって思ってたんですよね、勝手に、
まあ、こんな感じでお送りしてきましたが、皆さん参考になれば ね嬉しいですね、
はい、
もし分かんないとかことあったらね、
はい、
メッセージね、
ぜひ、はい、メッセージ、
質問を送ってください、
お待ちしてます、
はい、お待ちしております、
以上で面接について終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、というわけで今回もいろいろお送りしてきましたので、内容を振り返っていきたいと思います。
お願いします、
はい、まず最初、僕ウッチーのムービーイントロダクションのコーナーでした、今回はピクセルについてご紹介しました、
はい、
次、トリドリでマッツー先輩の卒業会ということでした、そして次、施設紹介、まあ、学校の校舎についての説明をしました、そして最後、面接の話、まあ、ぜひぜひこの話を参考にしていただけたらなと思います、はい、そして次に曲についてです、今回の曲テーマはメンバーセレクトということでした、まず1曲目、嵐で言葉より大切なもの、これは僕のセレクトでした、そして次、ガーネットクローでミステリアスアイズかな、これはひなの、
私が選びました、
だね、そして次、サンボマスターで光ロック、これは
僕ですね、
そして次愛子で2人、これは先々週に、特別ゲスト出演していただいたあいみ先輩からのリクエスト曲でした、うん、そして最後ポルノグラフィティでソーシャルエスケープ、うん、これはひなの、
うん、私が選びました
曲だね、はい、というわけで今回も内容盛りだくさんでお送りしてきました、はい、うん、
今後もねちょろっとずつまた学校のね施設の紹介をしたりだとか、うん、いろんなメンバーのコーナーもどんどんやっていきたいね、
う
ん
う
ん、
そうだね、もうちょっと、まあ、学校についての広報もしていけたらなって思います、うん、はい、というわけでそろそろ今回この放送終わりにしていきたいと思います、う
ん、はい、
はい、では今日の放送はうっちーと
ひなとあゆで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。